もしもし。
こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です、は
い。よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
25歳です。
25歳。
はい。
結婚してますか？独身ですか？
独身です。
独身ですか？そうすると、お一人で暮らしてるの？それともご両親と一緒？
一人暮らしです。
一人で暮らしている。
はい。
ご両親は何歳ですか？
は、40代だったと思います。
ということは、かなり前に、ご両親と別に暮らし始めてるんですか？
はい、そうです。両親が10年以上前に離婚していまして、
はい、
それから母と暮らしていたんですけれども、
はい、
うつ病になってしまってから腸炎になってしまって長期入院していました。
ということは今、はい、どっかにアパートを暮らしで一人で暮らしてるんじゃなくて、
今は退院はしてます。
はい、退院したのはどのぐらい前ですか？はい、
2年前です。
2年ぐらい前に退院したということですね。
はい。
経済的な生活はどうなってるんですか？
大学院で研究しながら奨励金をいただいていたので、
はい、
その奨励金のもらっていた額と、まあ、今までアルバイトとかで貯金してきたもので生計を立てています。
うん、大学院はもう辞めてるわけ？
卒業しました。
あ、卒業したんですか？
はい。
専門は何ですか？
専門は歴史です。
歴史、
うん、はい。
そこでの勉強はどうだったんですか？
面白かったんですけれども、私自体がその大学に行ってた大学とはまた別な大学にもともと行っていたので、そこの大学の方はちょっと、まあ、レベルが低いっていうふうにこう言われていたので、レベル低い人間と一緒に勉強できないっていうふうにこう言われてしまって、こう仲間外れにされることが多かって、研究室に保存してある資料とかをこう見せてもらえないとかっていうことはあって、私の研究活動にはちょっと支障は若干はあります。
指導教授はそれ知ってい
あ、一応相談したんですけれども、
うん、
先生にとってもいじめてきた学生さんは可愛いお弟子さんの一人でしたので、なかなか私だけの主張を通すわけにはいかないっていうふうにこう言われてしまって、よくは対応してもらえなかったです。
ただ大学院に入る、合格してるわけですよね？
はい。
それでその指導教授は了解して入ってるはずですよね？
はい。
それなのに今いるその大学の学部から来た大学の学生の方が可愛い学生という言葉をあなたは使ってるんだけども、
はい、
可愛い学生とあなたの場合はレベルが低い大学から来た学生とでいろんな扱いに差別があったということですね。
はい、大学から上がってきた他の学生さんたちはここでしっかり勉強してきたから信用できるけれども、あなたみたいによそから来た人間は信用できないっていうふうにこう言われて、しまいまして、それで他の学生さんよりも課題がものすごく3倍ぐらい量が違かったので、うん、もっと頑張らないといけないなと思いまして、寝る間も惜しんで勉強してしまって、結果うつ病にはなっちゃって。
じゃあうつ病と診断されたのは何年前ぐらいですか？
は2年前。はい。
そして今は通院はしていないんですね？
通院はずっと現在も受けてます。
先生は今どういうことを言ってるんですか？
薬を飲み続けて社会復帰に向けて、まあ、リハビリ、していきましょうっていうふうには言われて。
社会復帰していきましょうと。
はい。
それで今日のあなたの、はい、その電話をくださったのは、はい、どういうことですか？
今うつ病を治療しながら就職活動をしているんですけれども、
はい、
なかなか採用までいかなかったり、面接官の方に書類審査も通って面接でよろしくお願いしますって言われたら、もう次にはうちでは引率を取っていないっていうのと、あとはまあその大学院出ているのにこんな仕事を選んで親を泣かせて どうするんだっていうふうに言われてしまったりと。
あの就職活動って何社ぐらい？
4社ですね、4社ぐらい。
はい。
はい。
で、今日のあなたの相談っていうのは、はい、就職活動をこれからも続けていきたいということですよね。
そうですね。その上で、まあ、ちょっとこのうつ病を抱えながら、どのような心持ちでこう仕事探しをすればいいのかってことをちょっとご相談したくて。
はい、わかりました。今日はあのスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと少しこうお伝えできたらいいなと、はい、考えていたことが大きく2つありまして、
はい、
1つはあなたの過去の経験の捉え方について、
はい、
でもう1つは未来のあなたの作り方。で、まず過去の捉え方なのですが、
はい、
例えば私はプロの選手のメンタルトレーニングをやっている立場なんですけれど、
はい、
私自身も選手をやっていたことがあって、
はい、
その時に私は頑張るっていう意味が限界まで頑張るっていうことだと勘違いしていて、
はい、
私も15歳の時に練習のやりすぎで、尺骨、あの、肘と手首の間の骨なんですけど、
はい、
右手も両手も尺骨の疲労骨折をしたんですね。
あ、はい、
骨を折って初めて、練習しすぎたんだと思ったわけです。
はい、
こういうケースってよく選手にもあって、どこまで頑張るのは、私たちの健康を害することなのかっていうことは、やってみないとわからないじゃないですか。
はい。
その意味では、あなたはどこまでやると自分が健康を害してしまうかっていう限界を知れたんですよね。
はい。
これは成功経験です。
はい。
つまり、頑張り方を間違えたという大事な経験を持っているあなたっていうふうに思うことができます。頑張ったのが半分、頑張りきれなかったのが半分ではなくて、あなたの修士課程の中での素晴らしい経験は、頑張りすぎることができたという 100% の経験です。
はい。
と、捉えることも可能です。
はい。
私たちっていろんな経験の事実がありますよね。例えば、はい、あなただったら何ヶ月間かは休学をしてしまったなんていう経験があります。
はい。
そのことの事実は事実ですけれど、
はい。
その事実をどう捉えるかはあなたが選択できるんですよね。
はい。
あなたは頑張り屋さんなので、ちょっとでもしっかり思い通りにやれなかった時に、あ、これはやっぱりダメな経験だっていう、捉え方ができる方でもあるんですけど、つまり反省をちゃんとできる方でもあるんですけど、
はい、
同時に、いやいや、頑張りすぎて壊れるまで頑張った自分っていうのは、これはすごく大きな経験です。
はい、
その意味では、ぜひ過去のいろんなご経験がありました。指導教官とのこと、そしてなんかいじめと感じるようなご経験があったこと、このことから何を私は学んだっけっていうことはちょっと振り返っていただきたいです。
はい。
あなたならではの貴重な経験をしてるはずなんです。
はい。
そして、うつという状況になった時に、いろいろご自身で人生を振り返ることもできたと思うんです。
はい。
なので、何を学んだかっていう視点でまず過去を見ていただきたいのと、
はい。
あと、もう一つ、未来のあなたの作り方なのですが、すでにやってるかもしれませんが、三つの視点で箇条書きしてみてください。今から申し上げる三つの視点で。
はい。
一つは、本当にあなたのやりたいことは何なのかっていう視点で仕事のことを考える。はい、本当にやりたいことですよね。
はい。
二番目は、あなたが今の段階でできること。
はい。
で、三番目が、これからの社会に必要とされていることです。
はい。
この3点をいろいろ考えながらお仕事を探してみることが大事で、
はい。
この3つが重なり合った部分と考えれば、
はい。
あなたのせっかくの今まで培ってきた歴史という学問を通していろいろ学んできた何かが、どんな今後の社会のニーズにはまるかっていうような視点で考えてみることで、
はい、
今はちょっと見えないような就職先にリーチできる可能性があります。
はい、
こればっかりは、あなたがこの3点の視点で考えて、ご自身をプロデュースするぐらいな気持ちにならないと、
はい、
せっかく院まで行ってご専門を作り始めてるあなただからこその仕事先っていうのは自分が作っていくことが必要ですね。
はい。
うん。なので、ちょっと過去の学んだこと、そして未来は自分ができること、やりたいことを今後の社会に必要とされていることっていう3点でちょっと考えてみるなんてことをきっかけにしてみてもらえますか。
はい、ありがとうございます。
はい。
あなた、本当にやりたいことっていうのが、
はい、
今何ですか。
今後もう一回博士課程にチャレンジできるように今準備をしたいっていうのが今できることとやりたいことなのかなっていうふうに。
そうすると、あなたの本当人の心の底にあるのは、社会的成功が偉いことで、人にレベルが低いと言われることが悔しいことなんじゃないの？
いやー、そうとは
思わないんでしょうね。これは絶対あなた認めない。例えばフロイドという人がうつ病を調査してみれば、うつ病の人は自己蔑視してますよね。だけど本当は、他人を憎んでるんだと。その他人への憎しみが自分に対する自己憎悪として出てきてるんだという。これは認められない。
はあ、
つまり、なんでそこまで努力するわけ？レベルの低い学校から来たって言われたことは悔しいんですよね。
そうですね。
本当は先生憎んでいない？
憎んではいない。
本当の自分から目を背けている。このことを逃げてる限り、うつ病は治りませんよ。
ああ。
あなた、自分の価値観を再構成しないとダメです。自分に嘘ついてるから。はい、就職の面接官にしても、大学院の指導教授から始まって、本当はあなた憎しみていいかって当然なんです。それ全部抑えてるの。それであなた全部自分が嫌いなんです。自分が自分を憎んでるんです。だから生きるのが辛くてもどうしようもないんですよ。だから薬飲んでんの。なんでうつ病の薬まで飲んなきゃいけないの、あなた。それは自分に嘘をついてるからです。
はい。
あなた人生ガラッと晴れますよ。人生の目的の再構成ができれば。
はい。
自分は本当は社会的に成功することは偉いと思ってるんです。だから博士号まで取りたいんです。
はい。
25歳まだ若いんだよ。素晴らしい人生生きられるんですよ、あなた。
はい。
覚えといてください。あなたが25歳からこの生きるのが辛いということから素晴らしい人生をするためには、
はい、
価値観の再構成、
はい、
自分の価値観をもう一度組み替える、
はい、
それで25歳から今までの人生にさよならできて、努力の仕方が間違ってんじゃなくて本当に自分が幸せになるための努力ができます。
はい。
よろしいですね。
はい。
はい、どうも失礼します、は
い。ありがとうございました。
うつ病の原点、憎しみです。